ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、窓際のテーブルのお客さんの注文お願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、広島県出身で松江市ハーベスト出版にお勤めの沖田智也さんと、同じく松江市のフォトスタジオ株式会社フレームにお勤めの横山慶吾さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
お二人はどちらも島根県の出身ですか？沖田さんってどう？
私はですね、広島県の尾道市生まれなんです。それで、まあ、島根大学に入学しまして、まあ、大学を卒業して就職をするタイミングで今の会社に入りました。谷口印刷ハベスト出版という、まあ、会社の名前なんですが、まあ、その名の通り印刷と出版をしている会社ですね。出版社って東京にですね8割集まってて、地方になかなか出版社ってないんですけど、もうどうしても本の仕事がしたいなと在学中から思ってて、まあ、就職活動する中で今の会社を見つけたんですね。
都会に8割ある会社、
はい、
で、まあ、地方の会社ってどういう違いがあったりする？
まあ、単純に東京の出版社のお仕事っていうのは、まあ、ロット数っていうんですけど、ちょっと専門的な言葉になるんですけど、本を出すのに最低な部数っていうのが大きいんですよね。どうしても人口も多いですので。で、まあ、それに比べて地方の出版っていうのは自分たちのスケールの中で仕事をするもんですから、東京ではなかなか手が届かないような分野とか、まあ、そういった本も地方ならではの出版社でこう作っていけるっていうようなことがありますね。
じゃあもう沖田さんはなんかこういう本作りたいとかって気持ちがあって、
はい、
地方の出版社をあえて選んだ？
そうですね、あえてって言われるとあれなんですけども、大学は文化人類学という、まあ、研究室におりまして、その、まあ、地域の文化とか、まあ、伝統とかっていうのを、まあ、触れていく中でですね、この延長線上で何か形として残せる職業はないかなと思った時に、うちの会社はその当時民話の本を出してたんですね。民話の本を、まあ、出版物として出すってなかなかそうできることじゃないな。ここなら自分がやりたいこととか、まあ、もっともっと奥深い世界にこう自分が入れるんじゃないかなと思って、それで興味を持ったのが最初のきっかけでした。
そうなんだ。
地産地読みたいな形で自分たちのところでも作って地域の人たちに読んでいただく、まあ、ただ作るだけじゃなくてちゃんと多くの人に読んでもらうというところまで、きっちり考えていかないといけないなっていうのは日頃、はい、思ってますね。それが一番難しいですね。
作ってからさらにこう読んでもらうまで、そこまでこう目が行き渡るのが、はい、なんか地方の出版社のいいところの感じもしますね。
あ、そうですね、本当おっしゃる通りで、やはり東京とか都会の出版社は分業制なんですよね。営業部門があったり、本を作る編集部門があったり、販売部門があったりとかですね。ただ地方の出版社はその企画から本を売るところまで全部専従で一人でやりますので、一番本の魅力を知ってる自分がそういうアナウンスの部分までできるっていうのは、まあ、とてもその地方出版の大きな魅力じゃないかなと思います。
すっごい幅広い仕事されてるんですね。
そうですね、もう何でもやります。
そうだったんだ、はい、すごくなんか沖田さんの仕事立体的見えてきた。
あ、
なんか今まで本の人くらいしか思ってなかった、はい、なんかさっき売れる本っていう話があったんですけど、はい、デザインとかもね、それこそ、私は横山さんのことをデザインの人くらいしか今分かってなくて、
生まれは安来市なんですけども、すごい山の中です。はい、飛騨というところなんですが、それで僕も島根大学に入ってで、デザインとそこで初めて出会ったんですけど、教授がすごいいい方だって、現場で雑誌とかデザイナーとして活動されてた方が教授になられて、 でその人の元についてそれでデザインに初めて触れました。結構生活する上ですごいデザインって密接に関わってくるんですよ。まあデザインされてないものはないっていう世の中のものってよく言われるんですけど、確かにそれもあるし、デザイン的な考え方、ものの整理の仕方、そういうものって結構生活する上で生きやすさにつながったというか、だから自分の中でデザインしていくっていうこととこれから人生歩んでいくっていうことと結構リンクしていってしまって、それであのデザインを今後も続けていきたいなと思ったところだったんです。正直な話、最初は就職活動をしていてデザインを仕事をしたいなっていうふうに思ってたんですけど、就職活動がうまくなかなかいかなくって、そのタイミングで改めてちょっと自分は何をしたいのかなっていうふうに考えた時に、大学で学んでることっていうのは研究なんですよね。デザインの研究、いわゆるその仕事になっていくと、もちろん商業的な考え方っていうのがベースになっていくことが多いと思うんですけど、もう少しその研究を続けたかったなっていうのをその時も思っていて、自分なりのデザインの考え方っていうのをもう少し見つめていきたいなって、でそれが結果商業っていうデザインベースにも必ず生きてくるっていうふうに思ってたので、ひとまずはデザインをもう少し自分の中で整理して落とし込もうっていうような時間が欲しくって、同時にまあ自分の事務所も立ち上げて、全然違うバイトもしながらだったんですけど、それで生活していこうっていう感じになりました。
まず卒業して自分の事務所すぐ立ち上げたんですか？
あ、はい、
そうです。すごい。
そうするしかなかったっていうのが正直なところなんですけど、
いやでもその一歩踏み出せるのすごいですよ。
いろいろありましたね。
いろいろありましたか？
はい。
いやでもすごいな、立派な、すごくサイトとかもおしゃれで、もうこの人はすごい人だぞと思ってて。
いやいやいや、もう日々勉強でまだまだです。はい。
地元に、はい、事務所を構えられた理由とかあるんですか？
自分の研究だったので、場所はまあ地元で何ら問題ないっていうことと、今は立町に事務所を構えてるんですけど、そこは友人が昔住んでいた建物で出られるっていうことを知ったので、空いてるなら入りたいなと思ってそこに構えるようになりました。
立町に事務所、いいですね雰囲気が。
はい、立町知らない人も多くないですか？なんか
どうだろう、結構狭いのかな町のサイズ自体が。
そうですね、割とその、うん、通勤路でみんな通り過ぎちゃうんですけど、うん、昔ながらの味わいある商店街ですね。
うんうんうんうん。古民家になるんですか？
はい、
うんうんうん、
古い薬屋さんといいますか、薬棚が、うん、なんていうんですか、大正時代淡い緑色の着色してあって、それがあるんですよ。で土間が広くって、そこから上がってまあ部屋に入るんですけど、その段差も高い段差がついてて、まあ昔ながらの雰囲気ですね。今は寒いんですけど。はい、
そういう時にお邪魔して急須で入れていただくお茶が美味しいんですよね。
すごいいいですね。街中だとなんかこう細い感じの。
そうですね、細い、はい、
町屋みたいな感じ、
ね、町屋ですね、はい、
なんかそれもいいですね、古民家で、うん、うーん。薬屋さんということは、あ、そっか、立町って昔ながらの商店街ですね。
そうですね、履物屋さんとか、うん、傘屋さんとかみんな日々開けておられるんですけど、最近はでも若い人も入ってきてて、美容室だったり呉服店さん、円谷呉服店さんも若旦那さんがいろいろ町おこしというか、そういった活動もされていて、活気も出てきましたね最近。
すごいですね、そんな活気ある町の一員に。
微力ながら、
はい、すごい、お邪魔したい今度
ぜひ、はい。
ハートフルデイズ。さて皆さん、広島県出身で松江市ハーベスト出版にお勤めの沖田智也さんと、同じく松江市のフォトスタジオ株式会社フレームにお勤めの横山圭吾さんのお話、まだまだ続いていますよ。
横山さんは、
はい、
個人事務所、
はい、
ともう一つお仕事されてるんですか。
あ、はい、写真のフォトスタジオのデザイン事業部がこの度立ち上がるっていうことで、そちらに所属させてもらってます。よりいろんな仕事に挑戦したいなっていうのがあって、写真事務所のデザイン事業部だったらすごく新しい感じしませんか。
おしゃれ。
それがなんか魅力で、面白い社長についていくようになりました。
じゃあいろいろご縁があったんですね。
そうですね。
二人ともすごく広い仕事してますね。
ああ、そう言われるとそうかもしれません。
最近これ本にしたいなって思って、はい、本にしたやつありますか。
ですね、最新か私が手掛けさせていただいたもので言うと、あの松江日常という本を作りまして、であの西茶町にですね、東映社という古本屋さんがあるんですけども、日野原和恵さんという店主の方が一人でやっとられる古本屋でして、ここの本屋が変わっとってですね、毎日お客さんが差し入れ持ってこられるんですよ。私もその何度かお客さんで行くうちにそういう現場に遭遇したりして、今何が起きてんだと思ってですね、来る人来る人、本を見ることすらせずに、手に取ることもせずに、ただ差し入れを置いて帰るっていうですねこの本屋は何なんだって思ったのが、まあ最初のインパクトだったんですが、この店員さんがですね、その持ってこられた差し入れを、まあ、日記みたいな形でメモをつけ取られて、ちょっと残されてたんですね。で、まあ、それがリトルプレスみたいなものに連載をしてもらったことがあってですね、まあ、今回はその本を2016年から2020年までの記録をまとめて一冊の本にしたんですけども、西茶町の小さな古本屋で毎日起きている本当淡々とした日常をですね、まあ、店主の井ノ原さんが綴った本をですね、9月に出させてもらいました。
沖田さんから見ると、なんて言うんでしょう、いろんなさりげないことが本のネタになるというか。
そうですね、結構この本がですね、全国でよく売れてまして、で僕らには本当何気ない日常に思えるのと結構新鮮に思ってもらえるんだなっていうのをこの本を通して気づきましたですね。だからまだまだ自分でも今周り見渡して当たり前だなと思ってることが、いや実は全国の人からするとなんか目新しいというか面白いなと思われるもんで たくさんあるんだろうなと思ってまして、ちょっと自分もまだまだ他に本にできるものって多分あるので、そういうのをどんどん探していきたいなと思ってますね。
横山さん、今後なんかしたいことあります？
自分のデザインっていうものをもう少し突き詰めたいって話をしたんですけど、それがまず一段落したっていうので、いろんな仕事の幅を広げていきたいっていう思いがあって、いろんな現場でいろんな領域のデザインをどんどんやっていきたいですね。紙とかそういったものが今までメインだったんですけど、デザインってそれだけじゃないというか、本当に今年入ってホテルの看板のデザインをさせてもらったり、ルームキーのデザインをさせてもらったり、そういう平面じゃないところの仕事も経験させてもらったんですよ。すごく自分の中で刺激にもなりましたし、やりがいでもありましたし、やっぱり本質を整理するっていうのをデザインだとするんだったら、紙だけじゃなくって立体的な分野っていうののデザイン、それからもしかしたらインテリアのコーディネートみたいなこともあってもいいかもしれないし、そういう発展の仕方っていうのを してみたいのかもしれないですけど、今はまあ目の前の仕事を一生懸命やろうと思ってます。
沖田さん、これから何したいですか？
いや、もう本を作るしかないですね。荒畑博さんがこの間松江に来られて講演をされたんですけど、その時に面白い話をされてまして、小泉八雲が、まあ、松江に1年3ヶ月滞在してましたけど、八雲の風が見える作家だっておっしゃったんですね。でその風っていうのは風景の風とか風流の風で風なんですけど、ではその土地の記憶とか土地の情報とか持ってる佇まいとか、なんかそういったものを自分で見つけてその本に書き残せる人だったっていうことを言われたんですよね。で今僕もこの、まあ、松江っていう地域で本を作らせてもらってて、やっぱり何でもいいわけじゃないと思うんですよ、本を出すものが。やっぱりその風が出るようなものを、まあ、最初に地産地読という話させていただいたんですけど、今逆にそのネットがありますので、どんどんその外の世界の人にもですね、まあ、風というのか松江とか島根の魅力というのを、まあ本を通じて知ってもらいたいなっていうのはすごく思いますね。あとはやっぱり、まあ、外の人ももちろんですけど、住んでいる自分たち、まあ、自分の子供も含めてですね、なかなかその郷土の文化とか歴史に目を向ける機会っていうのがどうしても少ないということがありますので、まあ面白さとか魅力っていうのを伝えていけたらいいなっていうふうに思いますね。
その風って文章だけでは難しかったりするじゃないですか。
そうなんです、ね、
それこそデザインとかの力を借りて、総合力で本を作って風を表現して、
はい、
もうやることいっぱいですね。
いっぱいありますね。
いっぱいワクワクしますね。
はい、楽しみです。
ハートフルデイズ、いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。